パート1、株って何？ 1、株って不景気の時に買うといいというのはどうして？それが株式投資の基本だからさ。経済はいつでも好景気の時と不景気の時とが波のうねりのように繰り返す。それはわかるよね。好景気が続くと残業手当とかで収入も増える。だからみんな財布の紐を緩めがちとなる。こういった時は大抵の商売はうまくいく。もちろん企業はご機嫌である。ところが不景気ともなれば残業手当などの臨時収入は減るし、企業倒産も多くなる。そうなると誰もが財布の紐を締め、支出を抑えようとする。企業の立場になって考えるとこれは困ったこと。消費者がケチケチ大作戦を展開してくれているから売上がガクンと落ち込んでしまう。お店の商売も急速に伸び悩む。いくら営業に葉っぱをかけても顧客の反応はさっぱり。我々長期投資家はこういった不況時に株をたっぷり買っておこうとする。なぜか。別に性格がひねくれているわけではない。不景気の時は企業の業績悪化し株価も安い。お店の商売でも投資運用でも安く買って高く売るのが基本。高い価格で商品を仕入れて安く売っていては損失が積み上がるばかり。それを株式投資に当てはめれば、不景気が続き株価全般が売られて安い間に買っておけばよいということになる。その理由を考えてみよう。不景気の時はどの企業も厳しい経営を迫られる。不況で売上が伸びないのに人件費などの経費はどんどん出ていく。業績は急速に悪化し、場合によっては赤字転落もあり得る。もちろん株は売られて安値に低迷する。そういった苦しい経営環境も景気が回復段階に入ってくると多くの企業は再びウハウハの状況に一変する。景気が上向いてくるにつれて企業も個人も全般的に収入が増える。消費者も財布の紐を緩め始める。そうなるとどの企業も商売がしやすくなり、業績も尻上がりに好転する。企業の業績回復を待ち構えていたかのように株価は上昇トレンドに入っていく。そして景気は完全に回復したと誰もが確信する頃には株価全般は相当に高くなってしまっている。その頃になってようやく株を買ってみようかなんて考えるのではもう遅い。景気が回復してから株を買いに行ったら高値をつかまされることになるだけだ。だから言ったじゃないか、不景気で株価全般が売られて安い間に株を買っておこうって。
2、株って景気が良くなると高くなるの？それはどうして？株価と企業の業績は切っても切れない仲なのだ。株価なんて買う人が多ければ上昇するし、皆が売ろうとすれば下落する。そんなこと誰でも知っている？では尋ねよう。どういう時に皆が株を買いたがるのだろうか。もちろん今買えば儲かりそうだと思える時だ。ここで買えば儲かりそうだと一番はっきり感じられるのは企業の業績が急速に上昇している時だ。業績が伸び利益がどんどん積み上がればその会社の投資価値は高まる。配当金の増額だって期待できる。そういった業績絶好調の会社の株は皆が買いたがる。だから株価は高くなって当然のこと。ついでにもう一つ尋ねよう。企業の業績が向上しやすいのは普通どういった時だろう？そんなの景気が拡大している時に決まっている。そう、景気が回復し消費が拡大してくればどの企業も売上を伸ばしやすくなるし利益も急速に積み上がる。だから言ってるじゃないか、好景気になれば大抵の会社の株価は放っておいても買われて高くなるって。逆に景気が下降トレンドに入ると企業の業績も冷え込んでくる。そうなると利益はガクンと落ち込み配当金の減額もあり得る。投資価値が下がるのをみすみす眺めているのは嫌だと投資家なら誰でも考える。皆が持ち株を手放そうとするから株価は下がる。そう、株価と企業の業績は切っても切れない仲なのだ。
3、株って素人が手を出すと火傷すると言うけれど、投資運用では誰もが素人だよ。 よく投資の専門家とか株のプロとか言って自慢する人がいる。申し訳ないけど、あまり信用しない方がいい。こんなことを言うと顰蹙を買うかもしれないが、偉い先生方の相場見通しが外れることって意外と多い。もっと言うと、株の専門家である先生方の多くは評論活動などで稼いでいる。本当に株のプロだったら自分の投資に集中してさっさと大儲けすればいいのに。まあ、株式投資全般に言えることだが、株価はこの先どうなるか知れたものではない。過去の経験や日頃の勉強で株価や相場の見通しを語ってある程度は当てることができるかもしれない。だけどそんなものあくまでも予測に過ぎない。とりわけ長期投資ともなればもう先生も生徒も会ったものではない。どういうことかというと、現在この瞬間から1秒でも先のことは誰にもわからない。まして5年先、10年先のことなど、それこそ神のみぞ知るといった世界。長期投資ってそういう誰にもわからない将来に向けて行動することだから、神様だって見通しが外れるかもしれない。投資運用とは未知の世界に踏み入っていくことである。将来どのような変化があり、どのような展開となるのか誰にもわからない。すべての人にとって全く新しい体験となるのだ。簡単に言ってしまえば、投資運用にはプロも素人もない。投資収益さえ積み上がればもうそれで十分。まぐれあたりでも一向に構わない。反対にどんなに理論を並べ立てて専門家ぶっても、それが投資リターンにつながるとは限らない。ビギナーズラックは1回だけ。不思議なことに、何も知らず初めて買った株がスルスルと上昇して大きな投資収益を手にするケースが結構ある。それをビギナーズラックという。素人同然の投資家がちょっと株に手を出したら、意外とうまく投資収益が得られてしまったというおとぎ話のようなケースだ。それでは専門家やプロの立場がなくなる？そんなおとぎ話でも立派な投資ができたわけだから、それはそれでいいんじゃない？ちょっとだけおせっかいを言うと、ビギナーズラックは所詮ビギナーズラック。1回だけでなく繰り返し投資収益を上げたかったら、やはりマイペース投資の勉強をしなくては。
株ってお金に余裕のある人がやるもの？お金が絶対ではない。株式投資で面白いのは、お金が多いとか投資理論に通じているとかはそれほど重要ではないということだ。実際お金をたっぷり持っているからといって、必ずしもその人が株式投資で大成功を収めているとは限らない。投資理論の対価ともなると、ほとんどは学級派の人たちで、実際には投資したことがない。もしやったとしたら、ちょっと言い過ぎかもしれないが、惨憺たる投資結果で自信喪失となるかもしれない。もちろんお金はあった方がいいに決まっているし、投資の理論もしっかり勉強しておきたい。でもお金や理論が絶対ではないところが投資運用の面白さなのだ。むしろゲーム心が求められる。投資で成功している人たちを見るに、皆自分のリズムを大事にする。お金の多い少ないを気にしたり、投資理論にがんじがらめということはない。実際に投資をやってみればわかるが、うまくいったり失敗したりの繰り返しとなる。いつもいつもうまくいくとは限らないのが投資運用の面白いところ。大きな差がつくのはマイナスのサイクルに入っている時である。打つ手がどれもこれも裏目になってしまう。いざマイナスのサイクルに陥ると、たっぷり抱えていたはずの資金はどんどん減っていく。自信を持っていたはずの投資理論もさっぱり通用しない。そういった時の人間の心理は、損失の拡大もあってか冷え冷えとしたものになりがちである。どうやってもうまくいかないから投げやりになったりもする。あるいは何とか劣勢を挽回しようと目の色を変えてひたすら儲け話を探し求める。こうなるともう自分のリズムも何もあったものではない。とにかく儲けよう、とにかく相場に乗ろう、ただそれだけの欲ぼけ主戦度となってしまう。こんな時でもゲーム心を持っている人はあたふたしない。今は波が悪い、良い波が寄せてくるまで本でも読んでいようとのんびりを決め込む。ゲーム心があれば、自分が置かれている状況を客観視できる。鳥が高い位置から眺め渡すように、自分も全体も一緒に眺めることができる。そうしてみることによって落ち着いた判断を下しやすくなる。このリズムが一番大事である。